こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本版救急蘇生ガイドライン2020に基づく新生児蘇生法テキスト第4版は細野締春監修のもと、日本版救急蘇生ガイドライン2020に準拠して編まれた新生児蘇生法 NCPR の実践的テキストである。分娩直後、子宮外環境への移行に伴う呼吸循環の確立が遅れる時に対し、医療者が何を評価し、どの順序で介入するかを体系的に示す基礎知識、蘇生アルゴリズム、初期処置、より高度な対応、チーム運用までを扱い、日本周産期新生児医学会の新生児蘇生法講習会の公式テキストにも位置づけられている。写真イラストに加え、 QR コードから視聴できる動画、章ごとの要点、講習会向けスライドと問題集を備える点が特徴である。単なる手技集ではなく、エビデンスの確実性と推奨の考え方を踏まえ、限られた時間で安全に判断実行するための共通言語を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に GRATE と COST Year 2020を踏まえ、推奨の根拠を手技に結びつける本書の基盤は日本版救急蘇生ガイドライン2020と、それに関わる国際的な蘇生科学の合意形成である COST Year 2020である。ここで重要なのは、推奨事項を固定的な手順の暗記として扱わず、グレイドによるエビデンスの確実性と推奨レベルの評価を視野に入れている点にある。新生児蘇生では、出生直後の短い時間に児の状態、分娩背景、利用可能な人員機器を踏まえた対応が必要になる。そのため、何を優先するかを理解するには、手技の形だけでなく、なぜその介入が推奨されるのかを知る必要がある。本書はガイドライン改定の主なポイントを導入部で整理し、後続する実技内容へ接続する構成をとる。これにより受講者は最新の標準を学びつつ、臨床の変化に対しても根拠を確認する姿勢を持ちやすい。ただし、実際の診療では所属施設の規定、最新と通知、上級者の判断も不可欠であり、本書はそれらを代替するものではなく、標準化された学習と訓練の土台として機能する。次に、ステップ0からステップ4へ進むアルゴリズムが出生直後の優先順位を可視化する新生児蘇生の中心には、段階的な NCPR アルゴリズムが置かれている。本書は出生後に慌てて手技を選ぶのではなく、ステップ0のチームブリーフィングから出生直後の状態評価、ルーチンケア、蘇生の初期処置へと進む流れを明確にする。とりわけステップ0を独立して扱うことは、新生児蘇生が個人の技能だけで完結しないことを示している。分娩前にリスクを共有し、担当物品、呼び出しの必要性を確認しておくことが、児への介入を遅らせない条件になる。続く評価とルーチンケアでは、全ての地に侵襲的処置を行うのではなく、状態に応じて必要な支援へ移行する考え方が整理される。さらに初期処置では、保温気道呼吸への対応、心拍数などの評価を時間的な連続性の中で捉える。アルゴリズムは複雑な現場を単純化しすぎるための図ではない。むしろ、情報量と緊張が大きい局面で優先順位を共有し、観察、介入、再評価の循環をチーム全員が同じ順序で実践するための枠組みである。さらに、写真、イラスト、ウェブ動画によって手の動きと評価のタイミングを補完する新生児蘇生法は、文章を読んで理解するだけでは習得しにくい領域である。器具の準備、児の体位、マスク換気などは、操作の方向や力加減、観察すべき反応を実演と結びつけて初めて具体化する。本書はカラー写真とイラストを用い、 QR コード経由のストリーミング動画も収載することで、この技能学習上の課題に対応している。視覚教材の価値は単に見やすさを高めることではない。例えば、アルゴリズム上の一つの処置を実際の配置、持ち方、確認動作として想像できるようにし、講義で得た知識とシミュレーションでの行動をつなぐ点にある。また、章ごとのポイント解説は、学習者が重要事項を再確認する際の手がかりとなる。もっとも、動画視聴は実技訓練の代わりにはならない。新生児蘇生では手技の正確さに加え、評価結果に応じて次の行動を選ぶ能力、他者と声を掛け合う能力が求められる。本書のマルチメディア構成は、反復学習の効率を上げ、講習会や施設内シミュレーションに入る前後の理解を整えるための補助線として有用である。そして、基本編とアドバンスを分け、全分娩適解者と高度対応者の学習を接続する。本書は新生児蘇生法の実際を基本編とアドバンスに分けている。この構成は、分娩に立ち会う医療者全員に共通して必要な初動と、より高度な蘇生対応を担う者に必要な知識技術と混同せずに学ぶための設計である。新生児の多くは出生直後に大規模な蘇生を必要としない一方、呼吸循環の移行に支援を要する場面では、初期評価と適切な換気を含む基本対応の質が極めて重要になる。 したがって産科医、助産師、看護師などにも役割に応じた共通の理解が求められる。他方、状態が改善しない場合にはより専門的な対応へ円滑に移る準備が必要であり、アドバンスの章はその見通しを与える。本書の利点は、読者に全項目を同じ深さで担うことを求めるのではなく、自身の職種配置責務に照らしてどの段階まで確実に実行支援連携すべきかを考えさせる点にある。個人の熟達だけを目標にせず、基本対応から高度対応へ切れ目なく引き継ぐ診療体制を意識させる構成といえる。最後に、講習会用スライドと問題集が知識技術態度の反復評価を支える新生児蘇生法の教育では、知識の理解、手技の再現、チーム内での行動を分けずに扱う必要がある。本書には講習会で使用するスライドと問題集が掲載されており、公式講習の予習復習に役立つ教材として構成されている。問題演習の意義は、細かな数値や用語を覚えているかを確認することだけではない。出生直後の状態評価から次の行動を選ぶ過程を振り返り、アルゴリズムを受動的に眺める段階から状況に応じて説明できる段階へ進むことにある。スライドは施設内勉強会やチームでの確認にも利用しやすく、職種間で同じ表現、同じ手順を共有する助けとなる。さらに、本書が扱う新生児蘇生法をより活用するためにという視点は、資格取得や試験対策で学習を終えない重要性を示す。希少で緊迫した事態ほど日常的な準備、定期的な復習、シミュレーションを通じた役割確認が対応の質を左右する。公式テキストとしての一貫性と自己点検用の素材を併せ持つことが、本書を単発の解説書以上の教育資源にしている。結論として、本書は分娩に関与する産科医、新生児科医、小児科医、助産師、看護師、救急領域の医療者、そして NCPR 講習会を受講する人に適した標準テキストである。出生直後という時間的余裕の少ない場面で、評価、初期対応、再評価、応援要請をどのような順序で行うかをチームで共有したい読者に実用的な価値がある。写真、イラスト、ウェブ動画、要点解説、問題集を組み合わせているため、読解中心の学習にとどまらず、講習前の準備、受講後の復習、施設内教育、シミュレーション前の確認に活用しやすい。同種の解説書と比べた際の特徴は、日本版救急蘇生ガイドライン2020に準拠し、日本周産期新生児医学会の新生児蘇生法講習会の公式テキストとして根拠、アルゴリズム、実技教育を一つの体系にまとめている点である。基本編とアドバンスを区分しながら、ステップゼロのブリーフィングを含むチーム対応も扱うため、個人の手技習得だけでなく、現場全体の準備と連携を考える視点が得られる。なお、本社は2020年版ガイドライン準拠の第4版である。実地診療や受講に際しては、勤務先の手順と現行の最新ガイドライン指定教材を必ず確認した上で用いる必要がある。ご支援いただける場合は、細野芽春ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。